今週のメインディッシュはプレバトの俳句の先生としてもおなじみの夏井月さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ことが山ほどある
ね。よく私を呼んでくれる勇気があったね。
いや大竹誠さんちょっとビビってひょっとしたらって
呼んでしまいましたけど、
ぶつけたかったんですよね、大竹さんを。
この3人は三浦康子さんと雷の2人はプレバト出たことがあるんで、はい、大竹さんだけ出たことがないので、
あ、そういうことか。
今日機会に出させようかと思ってたんですけど、そうそうそう、なかなかね、逃げちゃった、逃げちゃった
決定事項なのそれ
で、夏井月先生がお書きになった俳句の本が売れているということで、はい、朝日文庫から四季365日、これ正岡四季の四季ですけれども、はい、一日一つ正岡四季の俳句を織り込んだ楽しむ作りになっていて、税込み792円で好評発売中と、うん、はい、8月に発売になったばかりなのに今月にずり、文庫本が5ヶ月で増刷となるのは異例中の異例、大ヒットです。
いや、幕仕立てて宣伝していただいてありがとうございます。びっくりした、ありがとう。
めちゃめちゃ忙しくないですか。
忙しいよ、今日も松山から出てきたばっかり
で、愛媛の松山に在住でいらっしゃるんですね、
は
い、
そう。でここから6泊7日ぐらい、あちこちを巡って、
大変、
はい、
こんな人生になるとは想像してます ね、
俳句の種まこうというのが、はい、学校の先生辞めて俳人に、はい、転職したきっかけというか思いだから、うん、まあ出かけていかないと負けないしね、まあ、
もうすごいです ね、 足を使ってね。
今でもプレバトでバンバン種まいてる、
大ブーム、大ブーム、
実感はあるでしょ。俳句やろうとする人がすごく増えたなっていう、うんうん、
興味をね持ってくれる、こっち向いてくれる人がね増えたっていうのは思いますね、うん、前はもう俳句って言っただけで、うん、ザーッと船虫が逃げるみたいな、うん、人がいなくなるみたいな、はい、あったもんね、うん、それは
自分らとはもう無縁のものっていうか、うん、もうとても難しいものみたいなイメージがあって、う
ん、最初俳句コーナーで出ろとか言われた時にどんな感じするもんなの。
最初俳句全く分かんなくて、うん、俳句はオチをつけなきゃいけないと思ってたし、その俳句を何にもで、はいはい、あとは自分が呼ばれたタレントとしてのポジションとかもあるじゃないですか、うん、でもまあコミカルなものを書かなきゃいけないのかなって思って、はいはい、うん、それが私がなんか書いたやつが、こう、あ、そうだ、
そうか、一番最初に
一番最初に書いたのはプレバトに私が出たのは凡人、
凡人、
数の子を砕く娘は46、
思い出した句で思い出すのよ。
オチをつけなきゃいけないと思って、ま、やってた頃です。
でもこれはね、オチじゃなくて数の子を噛み砕く、そうそうそう、で数の子って子だくさんでしょ、
そうそうそう、
でその子だくさんを願いながら噛んでる娘が46歳、なんかこれはねオチじゃなくて俳句ではね、はい、おかしみとか徘徊みとかっていうんですよ。
徘徊み、
俳句にはそういう面白さっていうのも要素としてあるので、オチではないのね。
あ、次だよね、次がオチをつけてすごい、ボロクソに言われたやつ、
才能なしで言われた、
そんなボロクソに言った、
先生すげえ言ったよ。
そう
言われた側は覚えてるってこと
2回目が、はい、春中に春の昼、うん、春中にひび割れのまま象とすね、
あ、これね、
これ怒られたの、
いや、これ途中まではいいのよ。
これね、動物園、春の動物園っていうお題だったの、はいはい、うん、で春の動物園で日が当たってすごい春のポカポカした日に、うん、象がこんな春になってもまだひび割れてて、うんうん、なんだかでパッと自分のすねを見たら、うん、自分のすねもあのスカート履いてて、うん、バリバリだなっていう句を出したら、うん、あのね、先生がね、
凡人、
途中まではいいのよ、
途中まで、
途中までも何も象まではいいのよ、
春中にひび割れのまま象、
象
まではいい、
まではいいのよ、
とすねがダメだったってこと、
とすねがダメ、
とすねがダメ、
これだからここがオチを求める、
なるほど、悪い癖ですね、
悲しいさがやな、
芸人の
芸人職業病ですよ。
いやでも、ね、ここ肉作るまではオチをつけにはいかんもんだと思って、うん、ここであ、俳句ってオチをつけなくていいんだ、うん、と言います。
いや、感覚はね、うん、この象の句見た時に、うん、 この人の感覚は面白いと本当に思ったんですよ、うん、でもその、ね、オチをつけないといけないっていう、うんうん、なんかつまらん根性が最後のスネをつけたわけでしょでも春の昼に象があの皮膚がひび割れたみたいなんて、うんうん、これは詩人ですよ。
はあ、いかし
詩人ですよ。あるある、とにかく芸人根性捨てりゃちゃんといい気ができる。捨
てて一生懸命やりだして、でも今一生懸命いい句書こうって頑張ってるんだけどね、分かんないの、いい句と悪い句つか。
でもこの次のやつすごいいい句だったよ。
どれが？
才能あり、
才能あり、才能あり。
一番褒められたのはこれだ。一軸、一軸、
一軸褒め良かったよ。でもカナブン見た時に私別人かと思って。
カナブンの句
3作目、うん、はい、3作目はお題は何でしたっけな。
全然何も見てねえ。
夏の里帰りとかそういうやつかな、はい、それでカナブンに打たれて起きる里の駅、うん、
わかる。これほら凡人は分かんないね。
カナブンに打たれるっていう、うん、
打たれる、
打たれて起きる、
田舎に
そう、
分かった。まあいい句ってあれですよね、その句を聞いただけで情景が思い浮かばるのがいい句ってわけですよね。
そこまで分かってるじゃない。
絵が浮かんだのは里の駅だから、駅で電車が来ない、うとうとしちゃったのをカナブンが頭にポンと当たって起きるみたいなことですか、
う
ん、
そう、まあまあそうね、うん、そういうことをね、う
ん、あの田舎の人なら、はい、カナブンがいきなり頭とかバンって来るのってあるじゃない、はいはい、あの瞬間を読もうとしてんのよ、うん、で己の体で体験したことを読めば大体俳句は良くなるの、
うん、おお、そうなんですね。
そう、子供の時からさ、カナブンバーンぶつかってくるとすげえ痛いじゃん、痛いって。
意外とね、
だ それを読みました。うとうと、あのうとうとちんちん電車に乗って田舎帰る時に、うん、はいはい、コーンやられて、てめえっていう句です。
じゃあこの句見て、あ、才能ある。
だって誰か分かんないから、
うん、あ、本当に分かんない、
これ誰だろうと思って。あ、そうそう、だから作者がバーンって映った時、私自分の方の黒板のセットで、あーとかって嘘とかって言って、
嬉しい。あ、そうなんですか。
でもあの匠くんが最初に出た時もいきなり才能ありだったですよね。
そうなんです
、そうですよ、
忘れてます。
え、どんな句
言いますか。僕はあの5月でした。
5月
で、あの鯉のぼりの絵だったんですよ、うん、この絵で一句みたいなので、僕が言ったのは、うん、窓枠の狭しとうねる鯉のぼり。
あ、それはいいです。
ありがとうございます。
いいんだ、はい、それはいいです。ちゃんと自分の眼球に映ったものを言葉で映像にしようとして描写してるでしょ、はいはい、でそのちっちゃい窓枠の中でこう躍動的に風にうねってるって、
教室の中から外にある鯉のぼりを見たんですよ。うん、
それでなんか大竹さんがケチつけたの覚えてんな。窓枠って言葉おかしいだろうっつって、
あ、ここ僕は、ま、窓の枠、実は今言ったのは夏井先生が赤入れてくれた句。
あ、そうだ、ね、はい、匠くんが最初書いたのは、
う
ん、
最初の窓の枠、狭しとうねるだがなんだがで鯉のぼりでした。最初は窓の枠ってやっちゃったんですよ僕。
すげえな。
そう、窓枠のっていうのがちょっとその部分がちょっとよくわからなくて、で窓の枠っておかしいだろうと大竹さんに言われたの。確かに、
それは大竹さんが正しい。
正しい。
どうやって俳句を作ればいいんですか。本当にそれが分かんなくて、
ぜひラジオ聞いてる方にも教えていただきたいなと。
みんなね、そんな安易にコツコツって言うけどね、はい、実は俳句ってね、はい、あの数学の公式みたいにいっぱい型があんのよ、うん、でその型を一つでも覚えりゃ、言葉をパズルみたいにポンポンと入れると、はい、俳句って自動的にできちゃうっていう仕組みなの、はい、でその型を一つも知らないまんま、はい、皆さん生身で出てくるから、うん、ボコボコにされてるだけなのよ。
型なんだ、
うん、で俳句ってもう究極の文系 の、はい、あの文学みたいにみんな思ってるけど、うん、実はね、理数系の人は多くて、公式感覚で、はい、この公式に言葉を当てはめりゃいいんだなと、はいはい、それがストンと分かるのが割と理系の人なんで、文系の 人は面々と述べたいわけよ、たった17音しかないのに、
自分の気持ちもね背景もね全部入れたくなっちゃう、
で17音に全部入れたら、だいたいそれはね意味不明なぎゅうぎゅう詰めにして意味不明なものになるね。だから小説家の人たち何人も出てくるけど、割と自滅していくね。
長い文章
が意外とでも五七五で描こうとした全体が実は一句で季語であるなんていうケースも結構ありますよね。
あ、それは季語がいっぱい入ってるってこと？
なんか五七五で説明しようとしている内容を三文字とか五文字で一言で表す季語みたいなのって結構ありますでしょ？そうするとたくさん17文字でもいろんな要素を入れられるっていう、
今言いたいことが分かった。なんか例えば、春を待っててあったかいわみたいなのを17音でバーってやる、それは春待つって言ったら終わり、
終わりみたいな、そうするといろんな要素
が入れられ
る、
残りで全いろんな情景、何が待ってんのって、象が待ってんの、あんたが待ってんの、母が待ってんのとか、どこで待ってんのとかがどんどん入ってくる。情報をどう入れていくかっていうのも、そのパズル的な考え方、
ちょっと数学的な、
そうな。あとは何でしょう、キラーワード、私結構好きなのはキラーワードみたいなの、なんかあるじゃないですか。
なんじゃそりゃ、
なんか私あれを見て、的場浩司さんの見て、あ、職質とか面白いなと思って
見てた、
そう、あれが一個ワードあると面白いなって、
実体験しかから出てこない職質っていうワードがね、
で普段あまりこの俳句の世界で見ない単語が来ると、やっぱ私は、あ、面白いって
学んでるじゃないですか。あの職質とかっていう言葉を一つ言うと、私はね、言葉の計算効率がいいっていう言い方をするんだけど、職質っていうだけで、まあ職務質問も短くしてるんだけど、その瞬間に少なくとも2人の人物、状況が職質だけで全部バーンって立ち上がるでしょ、そしたらものすごく残りの言葉を いろいろ入れられるっていうことよね。学んでるよ。
いや、なんか学んでる
、
読まれなくなりましたよ。ダサくを書いて、落とされてから、
特待生から、
急に特待生の乗せられて、次の週また出ろっつって言って、すっす下ろされて、半年呼ばれないって言って、びっくりしちゃった。神輿に急に乗せられて、なんで特待生どう？
もうあれ半年も前のこと？
もうそれぐらいじゃないですかね。確か春ぐらいじゃなかったかな。そんなことないか。
でもあなたが初めてじゃないと思うよ、なんか小説家の
なんか羽田さんもそうだって言われた。
でも羽田さんは上がってすぐじゃなかった一生懸命やってて、ゴロゴロゴロっていった感じが、
私急に乗せられて、わーっしょいね、1回目のわーっしょいストーンゴロンって、
どんどん上に行く、その有名人の方、
すごいですよね、
梅沢富美男さんとか東国原さんとか、フルポンの村上さんとか、中田芳子さんとかいらっしゃるじゃないですか、ああいう方々のすごいところってどういうところなんですか？
俳句って結局ね、経験数なの。才能ありとか、感性がどうとかってよくみんな思い込んでるけど、実はね、俳句ほど積み重ねのものはなくって、どんな人でも続けてたら、コツが積み上がってくるのね、あん時これで失敗したからこれは気をつけようとか、例えばよく出てくるのが下手な擬人化、踊るとか燃えるとかあるでしょ、夕日が燃えますとか、ね、蝶が踊りますとか、もういい加減にしろよと、
でも背伸びしちゃってる感じってことですよね。
なんかね、擬人化したらね、なんかやった気になる
よね。やった感ですね。かました感、
で痛い思いして、あ、こういうね臭い擬人化はダメなんだというのを、一回経験したら、それがちゃんと自分の中に経験値として積もるでしょ、でどれだけ積もるかなんですよ、梅沢さんなんかもう最初の頃から出てるから、いやおなく積もってるんですよ。
そうですよね、見たら2013年からプロバトってやってんですよね。なのでもう7年、
でもそんな中でも、その夏井先生が想像もつかなかった感性とか言葉遣いでバーンと切り開いてくるケースもあるわけでしょ、
そうですね、皆さん努力家というか、本当に もっと新しいことできないかとか、うん、もっと今まで自分が使った方じゃないやつできないかとか、もう努力するんだもん、半端じゃないぐらい。その努力の積み重ねが一見才能に見えてるだけだと思う、
うんうん、あ、やっぱ努力なんだ
ね。そのプレバトのその俳句のコーナーにはね、学ぶくん出てないし、はい、大竹まことさんも出てないんですけど、うん、やっぱり最初にこう出てきたりすると、うん、そのなんかハードル高かったりするんですかね、どうなんですかね、
俳句、
俳句、うん、
ハードル高い。
そうですね、僕匠俳句で、僕その収録消しゴムハンコだったんですよ、はい、だからラッキーって正直思ってしまいましたね。こっちの方が大変ってやっぱりイメージはあります、
イメージね、はい、でも僕初登場で、うん、その才能ありでその日の1位にしてくれましたもん、夏井先生。
いきなりそうなんですよね、
ルーキー2回目出てないの、
その日だけでしたね。ただ NHK の朝方やってる俳句の番組があるんですよ、はいはいはい、それになぜか呼ばれるっていう、
お才能あるんだなって見込まれて、
それで解説してくださいって言われて、だ夏井先生のおかげで一個仕事に繋がりましたので、すごいありがたいです。
いや、この場でお礼言って
その説はありがとうございます。だからその時学ぶが消しゴムハンコで、実はもう学ぶの消しゴムハンコが最下位っていうのはスタッフさんは知ってたんですよ、正直、うんうん、学ぶに発表する前に、うんうん、で、雷として出るから、うんうん、どっちもビリって嫌じゃないですか、うんうん、だから
葉っぱ開けられたん
で、ね、そう、たくみくんはどうしても片方ビリでも片方俳句で1位っていう構図は番組的に面白いから、本当に俳句頑張ってっていう風に、
めちゃくちゃ努力して、
めちゃめちゃこういろいろ
初めて聞いた、
そう書いて、それで夏井先生にこう
認めてもらって
、まあ、その日こうやってもらったっていうのに繋がるんですよね、
まあ、背伸びしてないっていうのが一番良かったんじゃない。
よく言いますもんね先生、体験、自分の体験、とにかく自分の体験、ね、例えば、はい、まなぶくんの顔は面白いじゃないですか。
いきなり何それ、
面白いですか。
どこをピックすればいいのかなとか、その、うん、こういう、うん、まあ、まなぶくんを
自分のね、目が一番行ってしまうのが気になってる場所だから、うん、どこが気になるの。
配置、
配置、
うん、目とか鼻の位置ですか、う
ん、なんか配置が、はいはい、なんかちょっとおかしいかなとか、う
ん、そんな人の顔見て配置がおかしいっての
もすごいけど、うん、とか何をそう歌えばいいのかね、うん、読めばいいのかなとか、うん、あとはこれ毛質、
毛質、はい、ちょっとね、うん、天然パーマというか、うん、クセッケなんですね。天然パーマ
も、でもこれを砂鉄って例えても面白くないでしょ、うんうん、
いや、あれを砂鉄と例えていい、でこの顔全部を、はい、17音に書くことは無理じゃないですか、はい、物理的に、はい、じゃあこの頭が砂鉄みたいな頭だなと思った、うんうん、それ、その比喩はあなただけの比喩ですから、はい、少なくとも私あれ見て砂鉄とは思わないし、うん、あ、なんかモヤモヤしてんなぐらいしか思わないから、はい、砂鉄のような髪の毛だっていうとか、はい、砂鉄のような髪の男だっていうようなフレーズを、はい、まあ、12音ぐらいでまとめたら、うん、あと季語を探してくるだけで、うん、基本の型に入るのよ。
へえ、ピタッとはまる記号を見つければ形になる。そうそう、
だから、例えば今あなたが喋ったことをやったら、はい、砂鉄のようなが7でしょ、
7です、
紙であるって言ったら5でしょ、はい、砂鉄のような紙であるってやったら、はい、これがあそこの紙の部分だけをクアップにした光景になるでしょ、はいはい、砂鉄のような紙である、はいはいはい、うん、でこの砂鉄のような紙にあなたが好感を持ってるか、はい、嫌悪を感じてるかによって季語を選べば、
そういうことか、うん、数学的なパズルでこうピタッとはまるっていうことなんですね。交換
だな、交換で、ちょっとコミカルな季語がいいな、
うん、それを探せばいいんですよ。で季語ってね、覚える必要なくて、はい、歳時記という本見たらいっぱい書いてあるから、うん、探せばいい、
探せばいい、
なるほど、うん、
ね、じゃあそれをで作ると、
なるほど、
プレーバトの魅力ってやっぱり夏井先生の、はい、IR 毒舌がすごく面白くてっていう感じだと思うんですけど、あのキャラクターって昔からこういう方だったんですか、夏井さん。
昔からって、区会はそういう風にいいもんはいい、つまんないもんはつまんないもんってやるのが普通の区会ですから、
うん、そう、でもそんな結構バサバサ言っちゃっていいんですか。
でそれが区会だから、
本当に面白くないとか、
あ、それはみんなお互いに選びっこして、名前隠して選びっこ こするから、私の句に対して全然わかんないとかいうやつらもいるし、で なんでわかんないんだって議論もするし、
夏井さんの句に対してわかんないこれ、
あそれが句会なの、
へへ、当たり前、
名前を隠して平等性匿名性、その上でゲーム性というのがくっついてくるのが句会だから、
うん、
あじゃあハマれば楽しいかもしれないです
ね。句会はやっぱりどうレベルでやった方が楽しいんですか。
ね、いろんなレベルの人がいた方が勉強になる。あの私のことみんな組長って呼ぶんだけど、
わかります。
あの俳句集団五木組の組長なんだけど、あの組長だから、あの組長の句だからとかっていう遠慮が入ってくると句会ってがぜん面白くなくなるので、絶対名前隠すっていうのが一番大事なところね。
じゃあ誰にもズバッとテレビの中でおっしゃってるのは、あれ普段の句会の雰囲気なんですね。
そうそう、うちの組員、口の悪い組員たちは、あの組長がテレビでちょっと気取ってたら、今度酒飲む時にからかったろうと思ってプレバト見たらいつもの組長だったとかってみんな言いますからね。
私先生と妹さんのなんか掛け合いの句のやつを私あの勉強しろっつって勉強しなきゃと思って、まず俳句の本買おうと思ってその本を買ったんですよ。
あらそれ最も役に立たない本だ。
なんか妹さんと先生が2人でなんかこう句を1個選んで、それに対して感想からなんかからこう対談おしゃべり形式で、なんかその妹さんもすごいおしゃれな感じの方で、先生の一族はなんていうのかな、進んだあの家庭だったのかなと思って。
いや進んだ家庭だな、わかんないけど、うちの妹もあのアメリカ人のチェリストと再婚して帰ってきたり、あの人の人生も波乱万丈だし、
かっこいいな
と思って、はい、うちも私たちあの今、熟年再婚
ですよね、
で一緒に、
あそうなんですか、うん、へ
夫と動いてますし、
だから先生が育ったお家がねすごいおしゃれなね、ハイカラなねお家だったのかなって想像して、
いやまあわかんない、ハイカラかどうか、この年からしたらハイカラだったんだろうか。
いやそうでしょ、なんか妹さんとの会話がね、まあ教養とはこういうことかっていう、なんかねいろんな文学とかね、あのその昔の物語からもうポイポイポイポイ会話の中で出てきてすごいの。
あの本面白いと思うけ、うん、面白いと思う私、あの本は、うん、寝る前に読む一句二句とかっていう本だよ、うん、面白いけど、うん、役には立たない。あなたが俳句を作る上では微塵も役に立たない、う
ん、それを読んでプレバトン臨むこれ一冊読んだって大丈夫だぞっつって
これあの未経験の人でその絶対 この人は俳句に向かないなみたいな人っていうのはいるんですかね。あとあの俳句を作るにあたってこういう態度はまあやめた方がいいっていうのはあるんですかね。
いやもう何にもないね、
何にもない
俳句は、
何にもない、
俳句は好奇心があれば、
あやりたいって気持ちだけど、
うん、誰でも
好奇心、
俳句をやりたいっていうんじゃなくて、うん、自分の周り全部に好奇心があればあるほど、
あなるほど、
俳句に向いてるっていう、う
ん、あれな、ね、
あティッシュティッシュティッシュティッシュティッシュで一句、
ティッシュで一句、
どこを見れば、うん、どこに何を想像するかだよね、ティッシュを渡
す、ティッシュで一句、
なんかしょんぼりしてる感じがしますよね、
ティッシュで、
あティッシュがこうふにゃっとなって、うん、ほらそれが好奇心のかけらですよ。
なるほど、そこから公式に当てはめて知識使ってっていう、う
ん、さっきの頭が砂鉄みたいだっていうのも好奇心でしょ、はいはい、あの頭なんであんな形モヤモヤしてんだろうとかって好奇心でしょ。好奇心は相当三浦さんあるよあなた。
ありますよ、これ間違いないです、ね、
好奇心は確かに、ね、
好奇心を楽しむ心があれば、はい、俳句は恐ろしく長続きする、うんね、で長続きすれば上手になる、
はい、まあね、夏井月先生いろんな5本出していらっしゃいますけど、
何を想像してんだ、今一番新しいのは頭の中にティッシュで一句作ろうとして今何
この時間の最後までに学ぶのティッシュの句を聞きたいわ。
じゃあ今ちょっと簡単に告知するから告知が終わったら一句ね。 ね、朝日文庫から四季365日正岡式の俳句を一日一つ学べるということで、税込み792円、大変売れているという本なので、四季365日ぜひお読みいただきたいと思います。
一句考えるは難しいもんで、これを見てあなたは何を想像してんだと思って、はい、悪い顔しとったもんで、
う
ん、
そうですね、
はいはい、種種
種、
種かけら、
ティッシュを見てどう思った、
興味、興味、どこに興味を持った、
うん、ティッシュの何に興味を持った、
思春期
なるほど、は
い、なるほど、
なるほど、
思春期のティッシュペーパー、うん、ほにゃららら、
あ、できた、できた、
いける、じゃあほにゃらららを最後に語を学ぶか決めれば、
季語、季
語を入れて、
あとは季語探すだけ、
思春期の、
いや素敵じゃん、思春期のティッシュペーパー、あれ寒空に、
うん、何
あの投げる感じ、お星様
投げるのか、
投げる
じゃん、寒空を
思春期の時
使って学ぶと大竹誠をプレバトに送り込みますから、
わかりました、お待ちしてます、
ぜひ指導してください、はい、
は
い、またこの番組にもぜひいらしてください、はい、今日のゲストは夏井いつきさんでした、ありがとうございました、
黙らない奴らだね